32ページ13税産業雇用産業産業廃棄物の排出事業者は報告書を提出してください。ID100-5021 対象市内で産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を排出し、令和4年度に次のいずれかに該当する事業者。1. 産業廃棄物管理表、マニフェストを交付した。2. 多量の産業廃棄物、または特別管理産業廃棄物が発生した事業場を設置している。3. 多量排出事業者として産業廃棄物処理計画書、または特別管理産業廃棄物処理計画書を提出している。提出期限、6月30日、筆着。その他、提出方法など、詳しくは、市ホームページをご覧になるか、廃棄物政策課、電話 632-2928 へ。忘れていませんか？ NPO 法人の事務手続き ID100-6187 事業報告書など市内にのみ事務所がある NPO 法人特定非営利活動法人は毎事業年度始めの3ヶ月以内に事業報告書などの書類をみんなでまちづくり課市役所実会に提出する義務があります。また、事業報告を3年以上提出していない法人は、認証取り消しの対象となるため、ご注意ください。なお、利害関係のある人から請求があった場合は、提出した事業報告書などの写しを公開する必要がありますので、事務所にも備えおいてください。役員変更等届け出書。役員の変更。再任を含むがあった場合、役員変更等届出書をみんなでまちづくり課に提出してください。その他、提出書類など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話 632-2288農業用の施設や機械などの導入費用の一部を補助。ID100-7059。問い合わせ、農林生産流通課、電話 632-2466。1、園芸用パイプハウス。対象、新設・増設する認定農業者。認定新規就農者。補助額。認定農業者は、対象経費の10分の3以内、最大100万円。認定新規就農者は、対象経費の2分の1以内、最大300万円。2、園芸用作業機械、播種機、ドローンなど。対象、認定農業者、認定新規就農者、営農集団、中、認定農業者であり、かつ実質化された人、農地プランの中心経営体に搭載された担い手を含む3人以上の組織、中終わり。補助額、認定農業者は、対象経費の10分の3以内、最大100万円。認定新規就農者は、対象経費の2分の1以内、最大300万円。営農集団は、対象経費10分の3以内、最大150万円。ドローン免許講習費用、ドローンの購入に伴う講習受講に限る、は、対象経費の10分の3以内。3. ICT 機器。 環境測定機器、統合制御盤、自動カーテンなど。対象、認定農業者、認定新規就農者。補助額、対象経費の10分の3以内。環境測定機器は最大50万円。統合制御盤、自動カーテンなどは最大100万円。4. 炭酸ガス殺虫装置。対象、認定農業者、認定新規就農者。補助額、対象経費の10分の3以内、最大50万円。5. 夏秋いちご生産用施設。対象、大谷地域において、新設・増設する認定農業者、認定新規就農者。補助額、認定農業者は対象経費の2分の1以内、最大300万円。認定新規就農者は対象経費の2分の1以内、最大500万円。6. 省エネ設備、ヒートポンプ、高効率暖房機、多層カーテンなど。対象、認定農業者、認定新規就農者。補助額、対象経費の10分の3以内、最大100万円。7. コンバイン、田植え機、農薬散布用ドローンなど。対象、営農集団、中、新規就農者、中、認定農業者であり、かつ実質化された人農地プランの中心経営体に搭載された担い手を含む3人以上の組織、中終わり。補助額、営農集団は対象経費の10分の3以内、新規就農者は対象経費の2分の1以内、最大300万円。ドローン免許講習費用、ドローンの購入に伴う講習受講に限るは対象経費の10分の3以内。その他、申し込み多数の場合、予算の都合により補助できない場合がありますのでご了承ください。申し込み方法など詳しくは、農林生産流通課電話632-2466へ。マンション管理フォーラム無料相談会。日時、6月3日土曜日午後1時30分から4時。会場、市文化会館、あけぼの町。内容、マンション管理組合役員などでマンション管理に関心と問題意識を持っている人による意見交換を兼ねた交流会や、マンション管理士による個別相談。問い合わせ、県マンション管理士会、電話 627-0389、住宅政策課、電話 632-2552。 PCB 廃棄物の保管及び処分状況等届出書を提出してください。 ID101-2623。 PCB 廃棄物などを保管・所有している事業者は PCB 特別措置法第8条に基づき、毎年6月末までに前年度4月1日から翌年3月31日の PCB 廃棄物の保管状況などについて届出を行うことが義務付けられています。 PCB とは、電気を通さない性質があるため、変圧器やコンデンサー、照明器具などの電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、人体への有害性が明らかとなり、現在は製造や新たな使用は禁止されています。このため、PCB 廃棄物は、特別な保管、処分をしなければなりません。33ページ、写真。 高圧コンデンサーが並んで置かれています。写真終わり。提出書類、保管状況などの届け出を、製本一部、副本一部、控えが必要な人は3部。PCB 廃棄物を特定できる写真、特別管理産業廃棄物管理責任者であることを証する書類の写し、令和4年度中に PCB 廃棄物を処分した人は、PCB 廃棄物の処分時に発行した産業廃棄物管理表、マニフェストの写し、提出期限、6月30日、筆着。提出方法、直接または送付で、郵便番号 320-8540、市役所環境保全課、市役所12階、電話 632-2407 へ。公の施設の指定管理者を募集します。ID 103-0851。指定管理者制度は、民間の優れた経営ノウハウや技術などを公の施設の管理に活用し、管理運営の効率化やサービスの向上を図ることを目的とする制度で、現在216施設に導入しています。募集内容、令和6年3月に指定期間が満了する霊園墓地北部、霊園墓地南部、老人福祉センター、茂原健康交流センター、サンアビリティーズ、市営駐車場、森林公園、自然休養村管理センターサイクリングターミナル、体育施設の指定管理者。その他、募集施設の概要など、詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、経営管理室、電話 632-2036。保育士、保育所支援センターで就職を支援します。問い合わせ、保育課、電話 632-2384。栃木保育士、保育所支援センター、電話 307-4194。保育士として就労希望する人に様々な就職支援を無料で行っています。興味がある人はお気軽にご連絡ください。相談会の期日、7月、12月に開催予定。保育人材の就職相談。1、保育関係の求人、求人情報の収集、登録、更新。2、保育関係人材の就職相談の受付。メールでの情報提供、保育士サポートシステム登録者へのメール配信など、セミナーの実施、保育の知識や現場の対応などに対する不安を減らす講座を開催、就職相談会の実施、相談会により保育士資格を持つ求職者と事業者をマッチング。33ページ、写真。二人の保育士の膝の上で、幼児の女の子と乳児が顔を突き合わせて笑顔を見せています。その様子を保育士が微笑ましく見ています。写真終わり。はかりの定期検査を実施します。ID 100-4922。問い合わせ、計量検査所、電話 616-1562。業務、取引、証明に使用するはかりは、2年に一度の検査を受けなければ使用することはできません。計量法第19条。該当する人は必ず受検してください。期日、会場。下の表の通り。33ページ、表。この表は、 6月の計量器検査の期日・会場を示したものです。期日5日月曜日、会場豊里地区市民センター岩戸町。6日火曜日、平石地区市民センター下平出町。7日水曜日、錦地域コミュニティセンター今泉町。9日金曜日、東小学校東花和田1丁目。12日月曜日、峰地域コミュニティセンター峰3丁目。14日水曜日、泉ヶ丘中学校泉ヶ丘4丁目。19日月曜日、20日火曜日、21日水曜日、市計量検査室市役所地下1階。表割。受付時間、午前10時から正午、午後1時から3時。費用、実費、検査手数料。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。雇用。自衛官候補生を募集します。試験期日、学科試験ウェブは、7月9日、10日のいずれか1日。身体検査、口述試験は、7月15日、16日、22日、23日、29日、30日のいずれか1日。募集内容、自衛官候補生。応募資格、日本国籍を有する18歳から33歳未満。採用予定月の1日現在であり、32歳の人は、採用予定月の末日現在において33歳未満。申し込み期限、6月22日。その他、申し込み方法や採用予定月など、詳しくは、自衛隊栃木地方協力本部宇都宮募集案内所、電話 638-1922、市民課、電話 632-2274 へ。消防設備士試験を実施します。試験日時、9月10日、日曜日、午前9時30分から。会場、宇都宮工業高等学校、すずめの宮町。試験種類、講種、特類、第1類から第5類。乙種、第1類から第7類。試験手数料、講種は5700円。乙種は3800円。申請期間、電子申請は6月30日から7月11日。書面申請は7月3日から14日。申請先、消防試験研究センター、昭和1丁目。その他、申請方法など詳しくは消防試験研究センター、電話 624-1022、消防局予防課、電話 625-5506 へ。調理師試験を実施します。試験日時、8月2日水曜日、午前9時30分から正午。会場、宇都宮短期大学附属高等学校、睦美町。対象、2年以上の調理業務など実務経験がある人。申し込み期間、6月21日から23日。申し込み方法、生活衛生課、竹林町保健所内に置いてある願書に必要事項を書き、直接、生活衛生課、電話 626-1110 へ。聴衆担当、 にゃんにゃ係長63 ID101-4454 介護保険料の納付方法について。65歳以上の人の介護保険料の納付方法には、年金から転引きされる特別徴収と納付通知書によって銀行などの窓口や口座振替、コンビニエンスストアやスマートフォンで納付する普通徴収の2つの方法があります。転入または65歳になった人については、しばらくの間普通徴収で介護保険料を納付しますが、通常は1年程度で特別徴収となります。ついうっかりなど様々な理由で介護保険料の納め忘れをなくすためにも、介護保険料の納付は便利な口座振替をお勧めします。市ホームページ QR コードの表示あり。34ページ4コマ漫画1コマ目、ワイシャツにネクタイを締めているにゃんにゃ係長と高齢の男性が緑道を歩きながら会話をしている。男性が、
介護保険料の納付書が届いたんだけど、年金から転引きにはならないの？
年金の転引きには1年くらいかかるにゃ、とにゃんにゃ係長。2コマ目、今年65歳になったのかにゃ、とにゃんにゃ係長。
うん、
と男性が考えるように目を閉じ腕を組んで、
そういえば65歳の誕生日の前月に介護保険の被保険者証が送られてきたんだっけ。
3コマ目、年金の転引きになるまでは納付書で納付しないといけないのかな、と男性。
その通りだにゃ、とにゃんにゃ係長。
4コマ目、口座振替にすると忘れないで済むし、スマホでも納付できるにゃ、とにゃんにゃ係長。
これでか、
と男性がスマホを手にして、便利になったね。4コマ漫画終わり。にゃんにゃ係長は、さまざまな徴収や制度についてお知らせしています。これまでの記事は、市ホームページからご覧になれます。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2907。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報終わり。